小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします。
今日は小児固形腫瘍に対するカーティ細胞治療のアップデートについて、信州大学学術研究産学官連携推進機構リサーチアドミニストレーション室教授柳生茂樹さんにお話しいただきます。この放送はマイクロソフト Teams を使用して収録しています。
皆さんこんばんは。信州大学の柳生茂樹です。本日は新しいがん治療として注目されている遺伝子改変 T 細胞療法、いわゆるカーティ細胞療法についてお話をさせていただきたいと思います。子どもが病気で亡くなる原因として最も多いのはがんが原因だと言われています。子どもががんになる頻度は大人と比べると高くはありませんが、それでも子どものがんを制圧することは私たち小児科医にとっては喫緊の課題です。がんの治療には大きく分けて抗がん剤を使う薬物療法、手術、放射線治療があります。また一部の白血病に対しては骨髄移植という治療が用いられることもあります。今からお話しするカーティ細胞療法はこれらの治療法とは異なる治療として開発されてきました。がん細胞は私たちの体の中にある細胞の遺伝子が突然変異を起こすことによって生じると言われていますが、このような変異は実は毎日私たちの体の中で起こりうるというふうに言われています。それでも一部の人にしかがんが発症しない理由は、私たちの体の中にある免疫細胞、特に T リンパ球ががん細胞を正常の細胞とうまく見分けて、がん細胞だけを見つけてはすぐに排除する仕組みを備えているからです。がん細胞は自分ががん細胞であるという目印となるタンパク質をその細胞の表面に出していることがあるのですが、リンパ球はこのタンパク質を目印にしてがん細胞を見つけ出し、すぐに排除してしまいます。この仕組みのことを腫瘍免疫と呼んでいます。言い方を変えますと、もしこの腫瘍免疫がうまく働かず、体の中のリンパ球ががん細胞をがん細胞として認識できなくなってしまうと、がん細胞は体から排除されずにどんどんと増えてしまうことになります。このようにしてがんが出来上がっていくんです。そこで患者さんの血液からがんを見つけることができなくなってしまったリンパ球を取り出してきて、そこに遺伝子操作を加えることによって、もう一度がんの目印を見つけることができるように工夫することができれば、リンパ球はもう一度がん細胞を排除することができるようになるのではないかと考えられました。その後、1993年に初めて遺伝子操作を加えた T リンパ球でがん細胞が排除できるかもしれないというふうなことが報告されました。現在この治療法はカーティ細胞という名前でどんどんと研究が加速されています。カーティ細胞療法は急性 B リンパ性白血病の治療薬として研究が始まりました。子どものがんとしては一番多い急性 B リンパ性白血病は、現在の治療の進歩によって9割近くが治るようになりました。しかし一部の患者さんについてはなかなかお薬が効きにくかったり、再発を繰り返したりすることが知られています。急性 B リンパ性白血病の細胞にはがん細胞である目印として CD19 というタンパク質ががん細胞の表面にあることが知られています。そこで患者さんの免疫細胞である T リンパ球を取り出してきて、そこに遺伝子操作を加えることで、がん細胞の目印である CD19 タンパク質をうまく見つけ出し、もしこれを見つけることができれば、それを排除するように T リンパ球を作り変えてしまって、それを患者さんに投与するという研究が行われました。この研究では、再発したりお薬が効きにくくなってしまった患者さんに対して、患者さんの血液から T リンパ球を取り出してきてカーティ細胞療法を行うという研究だったのですが、通常はあと半年も生きることができないような患者さんであったとしても、半年後には8割以上の方が生存しており、一部の患者さんに対しては 白血病細胞そのものがすっかりなくなってしまったという素晴らしい研究成果となりました。その後、急性 B リンパ性白血病に対する CAR-T 細胞は、日本でも子どもの白血病に対する医薬品として使うことができるようになってきています。主には標準的な治療法である抗がん剤や他の薬剤が効きにくいタイプの患者さん、あるいは残念ながら再発してしまった患者さんに対して CAR-T 細胞療法が行われています。もちろん、この治療法は全ての患者さんに対して効果があるというわけではないこと、また CAR-T 細胞療法には時々重い副作用が生じることがありますので、それぞれの患者さんごとにこの治療を行うべきかどうかがきちんと議論されて使用されています。このように CAR-T 細胞療法は急性 B リンパ性白血病に対して大きな有効性が示されたのですが、この結果を他のがんにも応用しようということで盛んに研究が行われています。特に固形がんに対する応用研究が望まれておりまして、世界の研究者が固形がんに対する CAR-T 細胞療法を作りたいということで、さまざまな研究を行っているんですが、今のところ、まだ固形がんに対しては、私たちが医薬品として利用可能なものが開発されているわけではありません。その理由として、今までは血液がんで開発された CAR-T 細胞療法のアイデアをそのまま利用して、固形がんに対する CAR-T 細胞療法というものが作られてきたわけなんですが、固形がんは血液がんと異なり、CAR-T 細胞療法のような免疫療法に対して抵抗性を持っていることがあります。あるいは、遺伝子操作が加えられた T リンパ球ががんの組織までうまくたどり着けなかったり、がんの組織で増えることができなかったりという問題がいくつも見つかってきたからです。そこで、こういったバリアっていうものが少しずつ研究されて、どのようにすればこういった問題点を克服することができるかという研究が積み重なれまして、今では一部の固形がんに対して有効性を示す CAR-T 細胞療法も報告されつつあります。私は子どものがんの中でも神経芽腫という固形がんを専門に診療してきました。神経芽腫の患者さんの中には治療が難しく、抗がん剤や手術、放射線治療をもってしてもなかなか治らない患者さんがいることも事実です。そこでこういった患者さんに対しても何とか新しい治療を開発したいと思うようになりまして、CAR-T 細胞療法を学ぶために2012年にアメリカのテキサス州に留学しました。なぜなら、当時そこでは難治性の神経芽腫患者に対する CAR-T 細胞療法が行われており、一部の患者さんに対して有効だという報告がされていたからです。実際には患者さんの血液から CAR-T 細胞を作り、それを投与したところ、もう治ることが難しい神経芽腫の患者さん11人に対して、3人の患者さんの病気が消えてしまって長期間生存したというふうなことが報告されていました。当時、いろんな国から同じような思いを持ってきてやってきたメンバーが、同じくテキサス州で CAR-T 細胞療法を学んで、それぞれの国に帰った後も研究を続けていたのですが、当時一緒に研究していたメンバーも実際にイタリアに帰った後に神経芽腫患者さんに対する CAR-T 細胞療法を実施して、27人の患者さんに対して治療を行って、9人の患者さんの病気が消えてしまったことを報告しています。その他、小児がんの中でも脳腫瘍に対する CAR-T 細胞療法も盛んに研究が進んでいます。なかなか治すことが難しい悪性神経膠腫というタイプの脳腫瘍の CAR-T 細胞療法では、既存の治療ではなかなか反応しなかった腫瘍が小さくなったり、患者さんの症状が消失したりということが報告されつつあります。もちろん、こういった治療には時には大きな副作用が伴うこと、そしてまだまだ研究段階であり、全ての患者さんに対して効果があるわけではなかったり、適用があったりするわけではないというようなことにも注意が必要です。しかし、現在の治療では治すことができなかった子どものがん患者さんに対して、こういった治療が大きな希望となると考えています。私たちもがん患者さんに対する新しい CAR-T 細胞療法の開発と臨床を行っています。現在、信州大学では私たちが開発した2つの CAR-T 細胞療法を使った治療を行っています。急性骨髄性白血病というタイプの血液がんや、骨軟部腫瘍という骨や筋肉にできるがん、あるいは婦人科系のがんに対して CAR-T 細胞療法を開発し、 実際に患者さんに対して投与を行うことによって、その安全性と有効性を評価しています。また、国立がん研究センター東病院との共同で、固形がんに対する新しいカーティ細胞療法の臨床応用を開始したところです。今ではまだ開発段階にあるカーティ細胞療法ですが、全世界で研究が進むことによって、血液がんだけではなく、多くのがん患者さんに対して新しい治療法となることができるように、研究が進むように期待したいですし、私たちも努力したいと思っております。
小児固形腫瘍に対するカーティー細胞治療のアップデートについて、お話は、信州大学学術研究産学官連携推進機構リサーチ・アドミニストレーション室教授、柳生茂樹さんでした。この放送は、マイクロソフト Teams を使用して収録しました。
人類の健康に対して質の高い貢献を行う。この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ、世界中の皮膚の健康を求める人々に対して卓越した貢献を行うことを目指しています。
小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたしました。